私は追放された。産経新聞社がお届けする音声ドキュメント、元北京特派員柴田実の回想。第2話、壁新聞の取材。柴田記者は北京の街に貼り出された壁新聞と呼ばれる貼り紙から真実を見極めようとします。案内役は私、ナレーターの木村京也です。北京特派員になった私が地方での取材が認められたのは2回だけで、その後は取材が許されなくなった。北京に釘付けにされると街を歩き回るしかない。文化大革命の嵐の中で何も書かずにホテルの一室にじっとしているのは私の記者根性が許さなかった。こうして私の取材活動はもっぱら壁新聞に集中することになった。私の北京特派員の経験はいわば壁新聞との一年だった。1966年の10月から11月末まで天安門広場で開かれた紅衛兵の集会には、毛沢東主席を一目見ようと全国から学生たちが集まった。学生たちは壁新聞を熱心に見て回った。厳しい寒さと砂ぼこりの中、私も防寒帽と綿入れオーバーに身を包んで壁新聞をメモした。地方から来た学生たちは長旅でドロドロに汚れている。赤いほっぺの学生たちと肩をくっつけ、あれは何という字かと読みにくい字を聞きながらメモを取ったこともたびたびある。その当時、地方では毛沢東や文化大革命を支持する勢力と劉少奇を支持する勢力が武力衝突を起こしていた。そうした混乱が壁新聞に生のままで反映されることが多くなった。社会主義の国で労働者と労働者が殴り合い殺し合う、社会主義建設の成果である工場が破壊されて生産がストップし輸送が混乱している、そんな状況を見ると暗い気持ちになった。だが壁新聞が伝えるのは暗いニュースだけではなかった。完成が近づいている南京の大鉄橋など明るいニュースも努めて送るようにした。明るいにせよ暗いにせよ、壁新聞は私たち記者のほとんど唯一の取材源だった。壁新聞には真実とデマ、主流と逆流、誇大な宣伝、オーバーな表現が入り混じっていることは確かだ。だが壁新聞はいつも大筋では真相を反映しているというのが私の判断だった。外国人記者に見せたくないと思う中国の人々の気持ちも理解できないことはない。ある日本人記者が壁新聞を見ていて通行人に取り囲まれた。交番に連れて行かれると警察官はこう言ったという。
文化大革命の報道は人民日報や北京放送をもとにやるべきだ。壁新聞を見ること自体が非友好的な行為だ。
この話を聞いたとき、私はついに壁新聞時代にピリオドが打たれたという感じを強くした。ある日、私は尾行されていることに気がついた。壁新聞を見ていてちょっと振り返ったとき、一人の男が急に姿を隠した。何十メートルか行ってまた振り返ると、違う男がバトンタッチして後をつけていることがはっきり分かった。しかし私は壁新聞取材を続けた。次回は中国の手先になっていた日本人たちのことをお伝えしたい。